皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力です。 SDGs の時代、藤沢の自然環境や生き物の大切さをお伝えします。あなたがおすすめする藤沢の自然もご紹介ください。市内の自然保全に関わる大学生も登場します。海と里山と田園広がる豊かな藤沢の自然をみんなで学びませんか？講師は日本大学生物資源科学部住まいと環境研究室助教小島仁さんです。今週は第8回、私、あなたが守りたいみんなの藤沢の自然とはをお送りします。
レディオ湘南をお聞きの皆様へ、藤沢市生涯学習大学放送通信コースのお時間です。私は日本大学生物資源科学部住まいと環境研究室の小島仁と申します。藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力と題し、お送りしている本講座も本日最終回の8回目となります。どうぞよろしくお願いします。本講座では、あなたがおすすめする、もしくは後世に残していきたい藤沢の自然や生き物について、初回から8月30日まで投稿募集をさせていただきました。たくさんのお便りありがとうございました。さて、講座の最終回となります本日は、皆様からいただいたお便りを中心に、私、あなたが守りたいみんなの藤沢の自然とはをテーマに進めていきたいと思います。講座を進める前に、今回最終回のアシスタントをしてくれる大学生たちのご紹介です。
皆さん、お久しぶりです。第1回目の講座でアシスタントをしていました、日本大学生物資源科学部4年生の高橋千佳です。また講師アシスタントとして参加できてとても嬉しいです。
皆さん、はじめまして。今回講座でアシスタントを務める日本大学生物資源科学部4年の西村郁恵です。私は大学進学をきっかけに藤沢市に住み始めました。現在は藤沢の自然に囲まれながら、学芸員資格習得のため頑張っております。
はい、2人ともよろしくお願いします。講座の最後にはお二人からも藤沢の自然や生き物への思いについて語ってもらいますので、よろしくお願いします。
わかりました。
さて、早速ですが先生、最終回はお便り紹介ですね。西村さんと先ほど受講生の皆様からのお便りを読んでいたのですが、藤沢市内の自然や生き物への思い出、探求心の詰まった内容ばかりで、読んでいて皆さんの気持ちがとてもよく伝わってきました。今回はその中でも私たち大学生が印象深かったお便りを中心にご紹介していきたいと思うのですが、良いでしょうか？
若者視点というのも興味深いですので、ぜひよろしくお願いします。それでは最終回をスタートさせましょう。
はい、まず最初のお便りです。ペンネームともやんさん。私がおすすめする藤沢の自然は辻堂の海岸と辻堂海浜公園です。子供の頃は辻堂の海岸や辻堂海浜公園で一日遊んでいました。地引き網を引いて生しらすや新鮮な魚をその場で食べたことも良い思い出です。もっと昔にはながらみがたくさん取れたそうですが、今は全然いないそうで残念です、とのお便りをいただきました。ながらみというのは藤沢の特産品にもなっているダンベイキサゴという貝のことです。 味はサザエに似ていると言われています。全国的に漁獲量が減り、貴重な貝の一つです。やはり藤沢といえば海の自然や生き物は欠かせません。海での海水浴やマリンスポーツも魅力的ですが、私は海の幸を味わうことも藤沢らしい自然や生き物との関わりを感じる上で大切なことだとお便りを読みながら感じました。
確かに、以前私も片瀬漁港の直売所で江ノ島産の鮮魚の種類の多さにびっくりしたことを思い出しました。自然の豊かさと私たちの食卓の豊かさは通じていますよね。ともやんさん、ありがとうございました。さて、次のお便りは西村さんから言ってみましょう。お願いします。
はい、お便り読ませていただきます。ペンネーム、くげ沼松ヶ丘 K さん。後世に残したい藤沢の自然は引地川沿いです。川沿いを歩くといろいろな植物がうっそうと茂っています。カモが川を泳いでいるし、サギが来ることもあり、観察していると面白いです。秋に川沿いや線路沿いにブタクサがたくさん生えていますが、友達にセイタカ泡立ちそうじゃないのと言われました。この辺に生えている黄色い花はどちらでしょう。ちなみに自分はブタクサアレルギーです、というお便りでした。私もブタクサアレルギーです。あと、川沿いで黄色い花ということはおそらくセイタカ泡立ちそうですかね。続けて、お祭り大好き男さんです。川沿いで親子のカモをたまに見かけます。自然の生き物があんなに近くで見られるなんて藤沢ってすごいですね。数年前に都内に住んでいたのですが、私が住んでいた地域はそのような光景を見たことがありませんでした。親子のカモを見守っている人たちを見ると、藤沢って和やかな街だなと、転入してきてよかったと感じ、藤沢の環境や生き物に癒されています、とのお便りでした。藤沢市には引地川と境川が南北に流れていて、住宅地でも日常的に自然の風景や動植物たちを感じられる環境がありますね。私も川の自然は大好きです。もう一つお便り紹介させていただきます。平沢さんより。くげ沼にある蓮池です。蓮池は6月の20日頃に蓮の花が満開になります。第一蓮池と第二蓮池があるのですが、住宅地の狭間にあるお散歩ポイントとしておすすめです、とのお便りいただきました。
はい、海や川など水辺の自然についての貴重なお便りでしたね。ありがとうございました。さて、少し藤沢の内陸の樹林地や農地などに関わる内容で、お二人が印象に残ったお便りがあれば紹介してください。
はい、では私からご紹介していきます。藤沢市西富にお住まいの有田さんからいただきました。少し抜粋してご紹介させていただきます。散歩をしていても、最近は大木が切られ、少しの広場も土地開発の波が迫ってきていることに残念な思いをしている一人です。近くの気に入った場所に大清水地区があります。バイパスにより分断されてしまいましたが、境川と並行してあった用水路では小魚が釣れた思い出の場所でもあります。西富憩いの森を登り詰めると緑ヶ丘公園に続きます。夕刻の江ノ島や富士、箱根の山々は絶景です。その足で西富貝塚までたどり着くと遊行寺の裏山です。この裏山こそ自然公園のような形で残していただければ幸いですが、沢ガニも住むのどかな一帯です。とのお便りでした。私はお便りを読んでいて、私たちの町が住みやすくなるその裏側で、生き物たちの住処が奪われてしまった様子にとても寂しく複雑な気持ちになりました。
高橋さんの気持ちはもっともです。藤沢市内で失われた自然や生き物たちをどう取り戻すか、また有田さんが言うように今も残された貴重な自然をどう守っていくのかも、私たちは具体的に考えていかなければなりませんね。さて、西村さんからはどうですか。
はい、私からは篠崎さんからのお便りを紹介します。篠崎さんは藤沢市明治小学校の元先生です。こちらも少し抜粋してお話しさせていただきます。藤沢には3カ所の野党を含めて里地里山が多く残っています。私が生まれ育った静岡市とは大きく異なり、身近に豊かな自然を感じることができます。私のお気に入りは東京だるまガエルです。静岡では幼少の頃、殿様ガエルが大好きで、田んぼに出かけては緑色のオス、茶色のメスを捕まえて、鳴く様子を見たり、 餌のミミズをあげて飼育していました。藤沢で東京だるまガエルに出会った時は殿様ガエルだと思っていましたが、知人に東京だるまガエルだと教わり、その存在を知りました。感動の一言でした。通勤に田んぼの中の一本道を使っていましたが、夜の大合唱や雨の日の横断風景に心を癒されていました。関東地方にしか生息しないこのカエルは、水辺の環境悪化によって絶滅危惧種に指定されている自治体もあるそうです。地元にいるとただのカエルですが、その当たり前がずっと続いてほしいと願っています。明治小学校は学習のフィールドとして田んぼ周辺を利用し、子どもたちが生き物と触れ合っているので、このカエルを見たときに東京だるまガエルだと言える子がたくさんいます。こうした身近な自然を親しめる環境と、このような子どもたちが絶滅危惧種にならないことを願っています。ぜひ多くの方に人間の営みと生き物の関わり合いを理解していただき、身近にある豊かな自然を親しんでほしいと思っています、とのお便りいただきました。自然を愛する気持ちや子どもたちへの愛情をすごく感じたお便りでした。私は学芸員の実習で都内にある博物館業務に携わったことがあります。そこでは様々な生き物の展示をしていますが、子どもたちに向けたイベント作りのお手伝いもしました。次の世代にどのように今の自然や生き物たちを引き継いでいけばいいのか、その大切さをどう伝えていけばいいのか、そのために今の自分が何をすべきか、深く考えるきっかけになるお便りでした。
ありがとうございます。生き物そのものもそうですが、その価値を理解し、生き物を守ろうとする人も絶滅危惧種にならないようにしないといけませんね。お便りありがとうございました。
あ、先生そうでした。絶滅危惧種の話題とは反対に外来種に関わるお便りもありました。少し抜粋してご紹介しても良いでしょうか。
なるほど、そちらも大変興味深いお便りですね。よろしくお願いします。
はい、ペンネーム恋するうさぎちゃんからのお便りです。小島先生こんにちは。昔片瀬山で夜中見かけた生き物が今でも忘れられません。犬かなと思い撫でようとしたら鼻が尖っていて犬ではないようでした。なんとなく危機感を感じて触らなかったのですが、後でハクビシンだと分かり、うっかり撫でなくてよかったと胸を撫で下ろしました。見た目は可愛いけれど肉食なんですよね、とのお便りでした。ありがとうございます。続けてペンネーム海クラゲさんからのお便りです。私の藤沢のおすすめは新林公園や大場エリアで見かけるリスです。見かけると嬉しくなり、チャンスがあればカメラで撮影しています。子供も自然の生き物を見かけると嬉しそうに手を振ったりしています。藤沢は自然も多いので子育てにも良い環境だなと感じています、とのお便りでした。
はい、紹介ありがとうございます。確かに少し気になる2つのお便りかなと思いました。まず1つ目のお便りですが、ハクビシンをはじめ野生の中型哺乳類には動物由来感染症に注意する必要があります。原因となる病原体や寄生虫との接触回避のために直接手で触るのはやめてください。ですので今回のように見つけたらそっと観察をしていただきたいなと思います。あとリスなのですが、おそらく特定外来生物に指定されている栗原リスだと思います。以前は台湾リスと言われていました。写真の撮影はよろしいと思います。皆さんとですね、お子さんと楽しく観察をしてください。しかし餌付けなどはしないでいただきたいと思います。
先生、自然が豊かで観光化や市街化もされている藤沢市だからでしょうか。絶滅危惧種や外来種も含めて様々な生き物がいるのですね。
そうですね、どのように向き合っていくかが問題かと思います。藤沢市内の絶滅危惧種や外来種については5回目の講座でテーマとしています。よろしければそちらの講座もお聞きください。さて、お二人が印象的だったお便りは以上でしょうか。
最後に私も西村さんも印象に残ったお便りをご紹介させてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、ペンネーム朝日町 S さんから最後のお便りをご紹介いたします。藤沢に生まれ育ち在住80年近く、駅近の朝日町に自宅があり、子供の頃は家の前は畑か田んぼ、家も 1,2 軒しかなく、横には農業用水路が流れ水遊びをしたり、麦畑のひばりの巣を探したり、 花摘みや花遊びをしました。他に遊ぶことがなかったのです。裏手の境川と御部山、今も姿は変わりませんが、当時はホタルを見つけたり、兄たちが泳いだり、山へ探検に行ったり、うなぎ取りのおじさんが竹で編んだ筒状のカゴを持っていたのを覚えています。昨今はツバメの巣やホタルを見つけるのが難しくて残念ですが、亡くなったものを惜しむより、今ある環境を見つめ直し、楽しみ、大切にすることも必要だと思います。川辺の草むらの草花や桜並木、アジサイロードを楽しんだり、野や山の小さな花やつる草を家に飾ったり、小さな庭の花や木、野菜などを見て回るのが朝一の楽しみです。目下、柚子の木にアゲハチョウの卵を見つけることが目的で、蝶の飛来や確認を欠かせません。今朝、小さなアオガエルを庭の鉢に見つけ嬉しかったです。おすすめの自然は少なくなく、川名の新林公園の山や林、沿道地区の自然は1年を通して楽しむことができます。江ノ島という天下の景勝地の海や自然、歴史も藤沢人としての宝の一つです。ラブ藤沢、ラブグリーンとのお便りでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。藤沢の自然に対してまるで生き字引かのような貴重なお便りでしたね。ラブ藤沢、ラブグリーン、この言葉に自然への思いや楽しみ方、前向きな人生観のようなものまで、感じてきます。今ある環境を見つめ直し、楽しみ、大切にする、とても大事な視点ですね。それが少なくなってきた自然や生き物たちの価値に改めて気づくきっかけになるとも思いました。ご紹介ありがとうございます。さて、ここでお便り紹介は以上となります。本当にたくさんのお便りありがとうございました。最後にお二人から、最終回のテーマでもある私、あなたが守りたいみんなの藤沢の自然とはについてお願いをしたいと思います。では西村さんからお願いします。
はい、私は藤沢市に住んで4年目ですが、その間さまざまな自然に触れ合いながら楽しく生活してきました。また学芸員的視点から考えると、藤沢市は豊かな自然が各所にあり、まるで町が一つの博物館のようだと感じています。この講座を通して、藤沢は豊かな自然があり、多くの人に愛されている町だとさらに実感もしました。卒業しても藤沢の自然と生き物たちは忘れられない宝物です。
はい、私は8回の講座を通して、藤沢がとても自然豊かで、その自然を愛する人たちがたくさんいるということがよく分かりました。私は4年間大学に通いながら、森、川、海の豊かな藤沢の自然を満喫してきました。今日のお便りも読んでみて、まだまだ知らない自然があると分かり、とてもワクワクしています。自分の住む地域の自然を守り、寄り添える藤沢での暮らしをみんなでしていければよいと思いました。
はい、お二人とも素敵なメッセージありがとうございました。藤沢はワクワクする博物館、それをみんなで大事にして暮らしていく、そんな言葉にも感じました。ありがとうございます。さて、お時間が近づいてきました。皆様、8回にわたる拙い講座にお付き合いいただきありがとうございました。お聞きくださっている受講生や皆様が、今回の講座を何かのきっかけにして藤沢の自然や生き物を守り、また育てていく一員になっていただければ幸いです。8回の講座は終了しますが、10月8日にスクーリングとして藤沢市西北部の沿道地区を訪れたいと思います。小出川沿いの彼岸花や新しく開園された沿道笹久保公園をめぐり、季節の動植物たちの魅力に迫りたいと思います。講座で登壇した大学生らも参加する予定です。それでは皆様、
ありがとうございました。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力、全8回シリーズをお送りしています。今週は第8回、私、 あなたが守りたい、みんなの藤沢の自然とはをお送りしました。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は、障害学習活動の拠点として市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで、人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には、学ぶ、つながる、育むの3つの機能がございます。学ぶ機能では、レディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながりをサポートしています。育む機能では、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は、電話番号 0466-25-8890、 障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。